件は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。まあ、随分本当に春めいてきたなという感じがします。あの春を表す指標というのがいろいろあったりするんですがね、例えば大阪の場合、春場所が始まったら、ああ春が来たなとかね、それから昨日がちょうどお彼岸の中日でしたので、暑さ寒さも彼岸までとかいう言葉もあったりします。まあ、あのいわゆるこう春を待ちわびる、そんな気持ちを乗せた言葉というのが、この時期この季節は本当いろいろあるもんですね。私自身がちょうどこの冬から春にかけて、ちょうどこの時期なんですよ、この季節がね一番好きなんです。でなぜかというと、理由は日が長くなるからなんです。あのどうもね、日がね短くなるとね、気分がねなんかフィールダウンしていくというか、だんだんだんとこうね、あまりパッという感じにならないんですが、これからどんどん日が伸びていく、朝起きてパッとカーテン開けたら、もうあのさんさんと太陽が降り注いでる、明るくなっていると、冬場なんて7時頃開けてもまた暗いですからね、随分違うようになってきたなと。もうここがね私にとって最高に嬉しさ、それとあったかくなった。私別に暑さはねあんまりね気にしない方なんで、だからまあこれからの季節、嬉しい季節になってくるなという、そんな感じがいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。で、この番組のメインパーソナリティ西村豊子さんなんですが、先週そして今週2週にあたりましてちょっとお休みをさせていただいております。よろしくお願いいたします。さあ、今日もお電話でゲストの方に登場していただきます。今日はね、花の屋圭さんとおっしゃる方なんです。早速電話口に出ていただきましょう。花の屋圭さん、こんばんは。
東西にぎやかな鳴り物を持ちましてやってまいりました、なにわのちんどん屋花の屋圭でございます。どうぞ最後までお付き合いのほど、隅から隅までずるずーいと、お願い上げ立てまつります。
ということでございまして、これ話の目薬ミュージックソンという番組ですんでね、皆さん間違いようにしてくださいね。えらいもんが始まったなという、鳴り物が始まりました。改めまして、花の屋圭さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今の音で大体お分かりいただけたと思いますが、あの、ちんどん屋さんなんですね。
本職はそうですね。
本職は、花の屋さんはちんどん屋さんで、はい、もう何年ぐらいちんどん屋さんやってはるんですか？
何年でしょう？ 30 年以上は。
ああ、そうなんですね。
はい。
で、このちんどん屋さん、始めたきっかけって何かあったんですか？
始めたきっかけ。あの、もともとライブハウスで歌ったりとかしてたんですけれども、あの、ある時こう、ヨーロッパから来た大道芸人を見まして、ショッピングセンターに来てた。
ほう。
で、それで、わあ、なんか現実の世界が夢の世界みたいになってるなーなんて思いまして。
ええ。
で、あの、なんかライブハウスで演奏するよりも、やっぱり青空の下で演奏したりして、
はあ。
あの、たくさんの人に見ていただきたいなーと思って、
ええ。
あ、日本だったらちんどん屋さんだなーと思って、はあ。ちんどん屋さんに入門しました。
入門ですか。
はい。
はあ。で、その入門して、いろいろ勉強なさったわけですか。
そうですね。最初のうちは修行をして、親方について行って修行して、それで、あの、だんだんだんだんと、はい、 身につけました。
なるほど、まあ言うと今鳴り物いくつかありましたけれども、いくつか楽器というかね、やっぱりそれは必要ですよね。
そうですね、う
ん、何されるんですか花の屋さんの場合は。
この今叩いたあのチンとドーンのチンドン太鼓と、
はい、
あとアコーディオンも弾きますね。
アコーディオンと、
はい、
この2つの楽器をされるというわけですね。
はい、
最近ね、チンドン屋さんあんまり街中で見かけなくなったんですけれども、どうなんでしょうかね、お仕事としては。
そうですね、やっぱり街を歩く仕事はちょっと減ったんですけれども、まあ、お祭りの会場の賑やかしだとか、
うんうん、
今時風にこうショッピングセンターの中で賑やかしをしたりとか、あとなんか余興でなんか敬老会のステージでとか、
はあ、
そういうチンドンショーみたいな仕事が増えましたね。
なるほど、いわゆる青空でやるよりもステージでやる場合が多くなったと。
逆にそうですね、
いうことなんですね。
はい、は
い、はあ、やっぱりチンドン屋さん何人かでね、こう連れ持ってやるわけなんですが、
はい、
なかなか合わすのって難しいもんなんですか、あれ一緒に歩きながら。
そうですね、でもずっとやってると、うん、もう練習しなくてもピタッと本番で息が合うようになりますね。
そんなもんなんですね。
はい。
なんか富山の方でこのチンドン屋さんの大会があるというふうに聞いたことがあるんですが。
はい。全国からチンドン屋が集合しまして。
はい。
まあ、チンドン屋の紅白歌合戦みたいな感じで年に一度のお祭りですね。
これ何をどういうふうに競うんですか、そういう場合というのは。
そうですね。チンドンの楽器の技術、
は
あ、あと工場、
は
あ、あとアイデア、
はい、
そうですね、そういうことですね。
それでコンテストが開かれるというわけですね。
はい。
さっきちょっと、まあ、工場的なことをやっていただいたんですが、ああいうのをこうやりながら、まあ、コンテストが開かれるわけですね。
はい。スポンサーが与えられまして、
はいはい。
はい。それで、例えば、ラジオ聞くなら、みたいな。
はあはあはあ
は
あ。
はい。
ええ。
そんな感じで。
なるほど。ほう。まあ、ちょっとさっき音を聞かせてもらったんで、もうちょっと花の屋さん、
はい、
せっかくですから、なんか楽器っていうか、チンドンの音を聞かせていただくことはできますか？
アコーディオンですか？
あ、何でも結構です。はいはい。
じゃあ、一曲、ワンコーラス歌わせていただいてもよろしいですか？
構いませんよ、構いませんよ。はいはい、どうぞどうぞ。はい。
じゃあ、今の季節にぴったりだと思いますので、はい、昭和17年の森の水車。
あ、森の水車ね。はい、わかりました。
いいですか？
はい、どうぞ。
電話置きますね。
はい、はい、電話でね、今やってもらってますから。
緑の森の花咲くから、陽気な歌が聞こえました。あれは水車の回る音、水を澄まして送るやばい。ポトポトポトン、ポトポトポトン、最後の千鳥にと。ポトポトポトン、ポトポトポトン、仕事に励みましょう。ポトポトポトン、ポトポトポトン、楽しく、楽しいはずが、
ありがとうございます、ありがとうございます。私個人的にこの森の水車という歌が大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
小学校5年生の時に、高得点を音楽の時間いただいたという記憶がありまして、
はい、今一緒に歌っていただきました。
いや、残念ながら花屋さんの声に聞き惚れてましたんで、
はい、
はい、聞かせていただきました、ありがとうございました。まあ、このようにいろんな舞台にお立ちになっていらっしゃって、今はなんか寄席の舞台にも立っていらっしゃるということをお伺いしたんですが、
はい、
寄席の舞台なんかにもお立ちな、
うん、そうなんですよ。天満天神繁盛亭とか、
はい、
神戸の気楽館とか、
ええ、
そういう落語界の寄席の間の色物として、
はい、
アコーディオン漫談とかもやらせていただきますね。
漫談もされるんですか？
漫談というか、まあ、はい、アコーディオンでこう懐かしい曲を演奏して歌ったりとか、
ええ、ええ、
はい、
今アコーディオンの、まあ、音色を聞かせていただきましたが、なんかアコーディオンって本当昔のなんか昭和の 感じがスッとそこに入っていけるような音色ですよね。
ありがとうございます。
さあ、花の屋さんのお話、今、職業のお話をお伺いしてたんですけれども、この番組というのは、はい、視覚障害者向けの番組、はい、情報番組なんですが、ここまで花の屋さんと視覚障害者の方の接点が全くない中で話をしてまいりましたが、今日はこの番組に出るということは、何らかの接点をお持ちだということなんですけれども、どういう接点があるんですか？
はい、そうですね、うん、実は私、ガイドヘルパー芸人なんです。
ガイドヘルパーさんというのは、視覚障害者さんと一緒に、道案内をしてもらったりとかね、そういうガイドをされる方なんですが、それをやってはるんですか？
うん、そうですね、同行援護とか言われますけれどもね。
同行援護ね、はいはいはい。はい、これ、ガイドヘルパーになるためには、はい、いろんな勉強とかしなければならないに違いますの？
そうですね。コロナで、このコロナ禍で、このちんどん屋とか、この芸人の仕事が激減したんですね。
ああ、なるほど。
それで、2年前に、2020年の春ぐらいから、ずっとステイホームが続きまして、
はい。
もう、なんか仕事のキャンセルで、なくなっちゃって、で、何かしなくてはということで、そこで、研修に行きまして、資格を取って、視覚障害者様のね、ガイドヘルパーにつきました。
これ、仕事がなくなって、はい、何か選ぶときになぜこのガイドヘルパーを選ばれたんですか？
昔、視覚障害者のお友達がいたんですね。20年ぐらい前ですけれども。はいはい、で、一緒に買い物に行ったりとか、で、カラオケに行って、歌詞を読み上げたりとか、そういうことは、自分でお友達にしてたんですね。
なるほど。
それを思い出しまして、もしかしたらこういう職業があるかもしれないと思って調べたら、あったので。はい。そういう副業としてできるような感じだったので。
ガイドヘルパーさんになるための勉強というのは、だいぶしなければならないもんなんですか？
そうですね。一応、分厚い本がありまして。
はいはいはい。
それを、はい、いろんな、講師の先生から、授業を受けましたけれどもね。
なるほど。当然、実地なんかもあるんでしょうね。
そうですね。自分でアイマスクをして、公園を歩いたりだとか。
はいはいはい。
車椅子を押したりだとか、ありますね。
なるほど。実際にも今ガイドヘルパーとして実働をなさっていらっしゃるわけですよね。
はい、はい、もう今はそっちの方がメインになってますけれどもね。
なるほど。どうですか、ガイドヘルパーされて、いろんな難しいところ、なるほどなって、気づかなかったようなところ、様々出てくると思うんですが、その辺の思いちょっと聞かせてもらえませんか？
はい、そうですね。もう毎日発見があるんですよね。
どんな発見がありますか？
そうですね。最初の頃は、もういきなりですから、いきなり1対1でのお仕事ですので、
そらそうですね。
こちらが指導、ガイドするというよりも教えていただくことの方が多くて、
はい。
利用者様に。
ええ。
で、例えば、横断歩道を渡るときに、信号がパッと変わっても、ちょっとよそ見してて気がつかないときとか、
はい、
利用者さんの方が、青だよとか教えてくださって、
はあ、
なんで分かったのかなと思ったら、車の止まる音で分かったとか。
なるほど、音で皆さん判断されるんですよね、
はい、
これ、
はい。う
ん。
それでぼーっとしちゃいけないななんて思ったり。
いや、それはしたら飽きませんで、ぼーっと
は。そうです。はい。それはもう失敗なんですけど。
なるほど。
あと、例えば百貨店の地下を歩いてて、
はい。
で、近鉄百貨店の地下の1階か2階か分からなくなって、あれ、ここ地下1階かな、2階かな、みたいな感じで言ってたら、利用者さんが、ここはパンの匂いがするから地下2階や、とかね。
匂いでね。
教えてくださったりとかね。
なるほど。匂いで分かるというね。はい、音だとか匂いだとかというのが、視覚障害者の皆さんにとっては大きな目安になりますからね。は
い、そうですね。だからもうキョロキョロ見なくてもいいものをよそ見してる場合じゃないな、なんていつも反省しっかりなんですけどね。
今の話聞いてたら、花の屋さん。
はい。
ガイドヘルパーよりも、ガイドヘルパーされてる方かなというような
。そうなんですよ。あと、他にもね、例えば、美味しいお店とかよくご存知で、美味しいお店に連れて行っていただいてるみたいな感じになったりとか。
例えば、視覚障害者の方から、このお店美味しいから一緒に行かないか、みたいな、連れて行ってくれへんか、ということで。
そこに連れて行って、みたいな感じでおっしゃるんですけど、連れて行ってるのか連れて行っていただいてるのか、もう微妙なの分からなくなって、いいお店教えていただいてありがとうございます、なんて言ったり。
なるほど。
こんなこともございますし、まあまあ、最初のうちはね、そうやって、こういう時はこうした方がいいよとか教えてくださったりとかするんですけど、でも、やっぱり教則本というか、そういう本とかで勉強することよりも、やっぱり一対一ですので、相手の利用者さんの気持ちを理解するということが、やっぱり一番大事で、で、歩く速さとかにしても、やっぱり人それぞれなんですね。
そうでしょうね。確かにそうでしょうね。
はい。ゆっくり歩かれる方もいますし、もう少しゆっくり歩いてっておっしゃる方もいますし、
うん、
で、ゆっくり歩いてたら、ご年配の方で、いや、もうちょっと早く歩いてとかいう方もいらっしゃいますし、で、早く歩いてって言うから、早く歩いたら、早すぎるわとか言われて。もう本当にいろいろなので、
その頃合いが難しいですよね。
そうなんですね。やっぱり息を合わせるというか。
なるほどね。その息の合わせ方見たら、だんだん学んできましたか？
そうですね。うん、だんだん、どうしたいのかなっていうことをちょっと落ち着いて考えるように、最近は少しなりましたね。
なるほどね。
最初はなんか緊張してね、力が入りすぎてたんですけれども、なんかそれを見せるのも、やっぱり、重荷になるだろうなって思って、
はいはいはい、
もっと力抜いてやってね、みたいなことも
言われたことあります。逆に向こうの方がわかるんですよね、視覚障害者の方がね、まあちょっと、手を貸した時にえらい緊張してはんなっていうのがね。
は
い。
で、最初はこういう、もともとね、芸人とかもやってるので、
はいはいはい、
楽しませようと思って、過剰サービスで、すごい喋りすぎたりして、なんかこう、歩きながらずっと自分の話とかして、で、家帰って、あ、喋りすぎてる私と思って反省して、
うん、
で、次の日に黙ってたんですね。
はいはい、
必要なことだけ話して、そしたら黙ってたら機嫌悪いのとか。もうね、その頃合いというのが、
なかなか難しいもんで、まあしかしだんだんと2年経ってくると慣れてくるもんですか。
そうですね。うん、一緒に楽しみながら、
は
い、あとやっぱりでも相変わらず失敗も多いんですけれども、
はいはいはい、
やっぱりこう失敗。失敗は誰でもやっぱり人間なのであるので。
いや、まあそ
ら
そうですよ。
目の代わりになって、目になってって言われる言葉もあるんですが。
目になってね。
やっぱり、うん、はい。やっぱり人間ですから。
はい。
失敗もありますし。
ええ。
でもその時に、すみませんでした。申し訳ございませんっていう、一言やっぱり加えるだけでも全然違いますし。
ええ、ええ、ええ。
なんか、ありがとうっていうのと、
うん、
申し訳ありませんっていう言葉を丁寧に、心の声を伝えれば、
うん、
なんとか失敗しながらでも一生懸命やれば伝わるんじゃないかな、なんて最近思いますね。
はいはいはい。花の屋さん。
はい。
まあ2年ちょっとやっていらっしゃるこのガイドヘルパーですが、
はい。
やっててよかったなって思う時ってどんな時ですか？
やっててよかったな。
うん。やっぱり利用者さんに喜んでもらった時とか、というのはやっぱり嬉しい時ですかね。
そうですね。まあ、うん、ありがとう、今日も助かったわっていう言葉はもちろん嬉しいですけどね。
うん、
でももうなんか大きなことよりももう本当に些細なことで、なんか一緒にこう、そよ風を感じたりとか、
はいはいはい。
鳥が鳴いてるねとか、あ、もうこの季節の花の香りがするねって言って、うん、一緒に共感しながらこう歩いて、あと、楽しいですね。やっぱりいろんなとこに行けるっていうのが。
なるほどね。まあ、言うたら、視覚障害者の皆さんと、まあ、お二人で一緒に歩きますから、もう一心同体みたいなもんですから。
そうです。
同じものを感じながら歩くっていう、はい、ガイドしていくというところなんですね。
そうですね。
なるほどね。はあ、わかりました。さあ、花屋さん、こうして今、ガイドヘルパーで頑張っていらっしゃるということなんですが、まあ、芸人としても頑張っていらっしゃって、はい、さっきも申し上げましたように、いろんな舞台にもお立ちになっていらっしゃるということですが、はい、今度、舞台に立つ時があるんですよね。ちょっと教えてもらえますか？
あ、いいですか？
はい、どうぞ。
天馬天神繁盛亭に、
うん、
4月の11日の月曜日から、
はい。
17日の日曜日まで1週間、
はい。
2時からの昼席に登場いたします。
2時からの昼席、
はい、
天馬にあります、天馬宮のすぐ横にあります、繁盛亭という、小屋なんですが、はい、ここの方で、4月の11日ですね。4月の11日から1週間、昼席、はい、2時からの昼席に、登場なさるということですね。
は はい。
はい。これは当然あれですか、アコーディオンの芸をされるわけですか。
そうですね。落語の合間の色物として、うん、はい、アコーディオン漫談という形で登場いたします。
繁盛亭というのは基本的には落語をするところなんですよね。はい、落語家さんが落語をするところなんですが、その間にね、なんかこう、ちょっと漫才さんとかこういうね、音楽物とか入れることを、これ色物とこういうふうに言うんですが、はい、その色物として登場なさるというわけですね。
はい。
ああ、わかります。ちょくちょくこう、繁盛亭なんかにはお出になっていらっしゃるんですか？
そうですね。ちょこちょこお声がかかりますね。
繁盛亭という小屋もええ小屋でしょう。
そうですね。割と臨場感があって。やっぱり生っていうのが、生で聞くっていうのはいいですよね。
そうですね。お客さんも割と近くって、何かこう、はい、やりやすい舞台やと思いませんか？
そうですね、やりやすいですね。
ね
でも今ね、全員がマスクしてるので、なんか変な感じではあるんですけど。
そうか、マスクしてたら笑ってる様子ってなかなか分かりづらいところありますか？
はい、はい、そうですね。本当はね、一緒に歌ってほしいんですけど、
はい、
なかなかね、それもね、大きな声ではいけないので、
はいはいはい、
まあ、小さい声でもちょっと口ずさんでいただくと嬉しいですね。
なるほど。花の屋さんのステージは皆さんと一緒に歌う場面っていうのはあったりするわけですね。
もちろん、はい、そうです。
それがなかなか今しづらい状況にはなっているというわけですね。
はい。
わかりました。ということで、最後になんかもうちょっとだけ音だけ聞かせていただいて、花の屋さんとお別れしたいなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか？
はい。
はい。もしよかったらちょっと聞かせていただけますでしょうか？
はい。
はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか舞台が終わったような感じがいたしますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。繁盛亭の方に4月の11日から1週間、昼席にお出になるということで、よかったら皆さん足運んでいただけたらなと思っております。ぜひガイドヘルパーのお仕事も頑張ってくださいね。
はい、また呼んでください。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼いたします。どうも。ということで、花の屋圭さんに、電話に出ていただきました。いろんなお話をお伺いしました。まあ、ちんどん屋さんをやっていらっしゃって、まあ、こうして芸人としても活躍なさっていらっしゃって、そして、ガイドヘルパーさんとしてもご活躍ということですね。まあ、いろんなことを、まあ、そこで学ぶことも多かったというふうにお話しなさっていらっしゃいました。さあ、皆さんからこの番組のご意見、ご質問、あるいはこんな風なものを取り上げてほしい、こんな方がいらっしゃるんですよということがありましたら、メールは目薬@obc1314.co.jp。おはがきは郵便番号 552-8501、552-8501、ラジオ大阪、話の目薬ミュージックソン、こちらでお待ちしております。いつものように栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。お相手はラジオ大阪の原田俊晴でした。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今へるを雪に変えて、あの空に羽ばたいてゆく。勝利を 光の向こうに夢を描いた人、なくした足の自由を超えて新たな夢を手に入れた人も、それぞれのゴールを目指し、それぞれの壁を越えてゆく、輝く君のその姿がみんなの心。
大吾です。大谷さん A 錠剤、瓶入りはおうちに、文法はお出かけに、胃もたれに A が効く第2類医薬品。
4月スタート、ラジオ大阪の新ワイド番組は、
月曜から金曜朝6時30分からニュースを求めるすべての方へ、藤川隆雄のニュースでござる。
夜11時はアイドル、芸人、声優、タレントがしゃべくる桜橋919。
その他詳しくはラジオ大阪のツイッターホームページで。
しゃべくる、
サブカル、
カラフル、ラジオ大阪。
山下純一のバリアフリーファン。
全盲で車椅子のミュージシャン山下純一です。毎週木曜夜11時30分からオンエア中です。15分番組ですよ。はい、一人でやってます、一人で喋ってます、一人なんでメールをよろしくお願いします。